信仰とか、宗教のことが話題になりますとき、要は私たちの気の持ちようですね、言われることがあると思います。何があったとしても、どういうことが起こったとしても、それをどう受け止め、この私がどう解釈するか、そういうこちらの心の持ちよう、気の持ちよう次第で、そのことが不幸な災いにもなれば、自分にとって新しいこうチャンスにもなる。で、信仰というのは、そういう私たちのこう気の持ちように関わるものだ。そういうことだと思います。で、確かにそういう面は あると思います。毎日様々なことが起こる中にあって、こう私たちがこう何を信じて、どこに自分の立つ位置を置いているかによって、やはり気の持ちようが変わりますし、人生そのものの方向性もやはり決まってくる。そういうところは確かにあると思うし、信仰というのがそういうところにこう関わりがあるということは確かです。ただ、キリスト教の場合、その表現を使うならば、しかし、すべてがその私たちの気の持ちようにかかっているとは考えないのです。いや、むしろもっと大切なものがまずある。キリスト教信仰においては、まず神が私たちのところを訪れてくださるところから始まる。私たちの中からすべてが始まるわけではなくて、私たちの思いを超えた向こう側から、神様が私たちのところに来てくださる。神が私たちの中でその御業をなそうとされる。その時私たちは、その神をどのようにお迎えするのか、そしてどのようにその神に応えていくのか、それが問われてくる。そこで私たちの在り方が決まってくる。そう考えます。で、先ほどは、新約聖書のヨハネによる福音書の12章、12節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。で、ここにはまさに神の一人子であるイエス・キリストがエルサレムの都に来ようとされている。そして大勢の群衆がそのイエス様を迎えに出た時の様子が語られております。人々はどのようにイエス様を迎えたのか、そしてイエス様はどのようにしてその人々のところに来られたのか、ただこの物語をこのまま読みましても、それだけではこの人々が一体何をしているんだろうか、どのような思いでイエス様を迎えているんだろうか、分かりにくいところもあろうかと思いますので、少し説明をすることから始めさせていただきたいと思います。都に入ってくる人、特に、馬や、多くの場合、馬に乗って都に入ってくる人を、夏目足の枝を持って迎えるというのは、ユダヤでは、自分たちを支配する王様を迎える時の仕草でありました。特に、自分たちの都を脅かす敵の襲撃を受けた時に、その敵を打ち破って都を守った王が、戦場から帰ってきて、凱旋をするのを出迎える時の、様子。この場面はそういう人々の様子を表しているのです。ですから、この今日の物語は、大勢の群衆がなんとなくイエス様という人はすごい人だと、そう言って歓迎しているわけではなくて、この方こそ私たちを救ってくださる救い主として、まことの私たちを守ってくださる、まことの王として迎えていることを表すことになります。 まあ、もちろんイエス様は政治的な意味で王様であるわけではありません。また実際に今戦争に行って、戦争があってそれに勝利して帰ってきたわけではありません。その意味では別にイエス様が王様であるということをひけらかしているわけではありませんけれども、しかしここではイエス様はもっと根本的に人間を捉えている罪の力、悪の支配から私たちを救ってくださる救い主であると人々が信じ、そのような方として自分たちのもとに迎えている、そのことを一つの物語として表しているのです。そのように主を迎えることが私たちにとって、私たちの人生にとっても命にとっても一番大切なことなんだということを私たちに示しております。で、その点に関しまして、同じ新約聖書の、ご面倒ですけれども、ヨハネの黙示録というところに記されている御言葉を見ていただきたいと思います。新約聖書の後ろの方ですね、もう最後の方です。460ページ。ヨハネの黙示録7章の9節から10節。新約聖書の460ページ、ヨハネの黙示録7章、9節から10節。7章の9節からですね。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。このヨハネの黙示録の御言葉は、御言葉が、今日のヨハネ福音書の12章の物語と、響き合っているということはすぐにわかると思います。黙示録などと言いますと、世界が滅亡するといった、恐ろしいことが書いてあるイメージを持っていらっしゃる方もあるかもしれませんけれども、そうではないんですね。もちろん確かにこの地上の世界には様々な災いがあり悪があります。で、まさに私たちにとって世界が滅んでしまうかのように思われる苦しみや不安がある、悲しい出来事がある、それは事実です。しかしそれが全てではない。そういう中で神は生きて働いておられる。そしてそのような私たちが本当に自分が滅んでしまうのではないかと思われるような闇を貫いて、神ご自身が祝福された世界を私たちのために回復してくださる、その救いの約束を実現してくださる、そういうメッセージをやはり黙示録も語っています。いや、聖書の最後にそういうことを私たちに語りかけているのです。で、そうであるからこそ、この9節において、終わりの時にはあらゆる国民、種族、民族をも超えて、すべての人々が大群衆となって、夏目足の枝を持ち、救い主なる神を迎え、褒めたたえる時が来ると語るんですね。そして少し長いんですけれども、少し先の14節以下のところ、この慰めの御言葉、慰めの言葉がどれほど深いものであるか、合わせて見ておきたいのです。長いですが、14節から17節読んでみます。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、 その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。あ、これはナツメヤシの枝を振っている人たちは一体誰なのか、そういう質問に対して神の側から答えられた言葉ですね。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方が、この者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。夏みやしの枝を持って白い衣を身につけて神を褒めたたえる人々、その彼らは大きな苦難を通ってきたものだ、神は言われます。この、繰り返しになりますけども、この世の旅路、人生、この地上の人生を生きるときには様々な苦難があります。飢え渇き、弱り果ててしまうとき、そういうときがあります。しかもその中で、自分はなんと無力で貧しいものかと、くず折れ、信じることもできず、涙を流す以外にないときもあるのです。しかしそういう私たちを、神が訪れてくださる。でしかも、気の持ちようだよ、しっかりしろよと、分かったようなことをおっしゃるのではないのです。苦難に打ちひしがれて、自分では立ち上がれない私たちの上に、翼を広げて守ってくれる親鳥のように、幕屋を張って守ってくださる。あるいは、羊たちを養う羊飼いのように、私たちを命の水の泉へと導き、私たちの目から涙をことごとく拭ってくださる。この方こそ私たちの神であり、神のもとから私たちのために使わされた救い主、イエス・キリストに他ならないということを、黙示録が示しているのです。ですから私たちも、喜びを持ってこの方を迎え入れる、それがこの礼拝でもあります。私たち自身は無力なものに過ぎません。気を取り直して頑張ろうよ、そういうことも大事かもしれないけれども、でもそう言ってみたって私たち自身には根本的には解決できないことばかりです。しかしそういう私たちのところに、救い主であり、まことの王である主イエス・キリストが来てくださる、訪れてくださる、いや来てくださっている、そしてこの私たちの中で御業を行い、救いと祝福を実現しようと、訪れてくださっているのです。別にナスミヤシの枝を持って大げさな仕草を示す必要はありませんけれども、私たちもまた心を開いてこのイエス様を自分のうちに迎える、自分の生活の中に迎える、そして自分の生活の中でその御業を成してくださるように迎え入れること、そこに私たちの信仰生活の始まりがあり、また信仰生活のすべてが、すべてというか信仰生活の歩みがあるのです。まずそのことを今日の物語から私たちは喜びを持って聞いておきたいと思うのです。ただもう一度 ヨハネによる福音書の12章に戻りたいと思います。これから十字架へと向かっていかれるイエス・キリストのその受難の歩みの中に、このヨハネによる福音書の12章は位置づけられています。で、そのことを思うときに、やはりここには一つ私たちの心に引っかかることがあります。この十二章の初めで、大勢の群衆が喜んでイエス様を出迎えました。それこそ聖書が私たちに呼びかけていること。で、実際そのようにイエス様を喜んで迎えている群衆たちの姿は素晴らしい光景であります。しかし、この福音書を読んでいけば、私たちにはすぐにわかります。このようにして、イエス様を大歓迎したはずの人々が何日も経たないうちにたちまちその心を翻して、こんなものは十字架につけろ、十字架につけて殺してしまえと叫ぶ人々に変わってしまいます。ユダヤ人の指導者たちが主イエスを殺そうと画策し死刑にしようとしたときに、彼らの誰一人としてイエス様を守ろうと立ち上がった者はいませんでした。自分たちが期待していたような人物ではなかった。こんなはずではなかったと、彼らもまたファリサイ派の人々の尻馬に乗っかるようにして、イエス様への憎しみをあからさまに表し、イエス様を十字架に追いやるような光景に一変してしまいます。それを思うならば、この十二章で人々が喜んでイエス様を迎えた、その物語に一体何の意味があるんでしょうか。彼らの軽薄さを告げるだけではないのでしょうか。しかも他方で、イエス様ご自身、このように変わりやすい人間の心を知らないはずはないのです。今は熱狂して自分を歓迎してくれる人たちだって、状況次第ですぐにでも自分を殺す側の側についてしまう、そういうことをご存知のはずです。それなのに、どうしてイエス様はこの人たちを拒否されなかったんでしょうか。なぜこの人たちの歓迎ぶりを喜んでらっしゃるかのようにのこのこエルサレムに入ってこられたのでしょうか。それとも腹渡の中はもう煮えくり返って、こんな連中はどうせ、そう軽蔑しておられたんでしょうか。やはりそのことは私たちにとって、心の変わりやすい弱い私たちにとっても決してどうでもいい話ではないはずです。すぐに変わってしまう自分の弱さを思うならば、もっともらしくイエス様を賛美してみたり、褒めたたえたりしてみることに、何か虚しさしか覚えない、そういうところもあるかもしれない。そのところをイエス様はどのように受け止めていらっしゃるんでしょうか。このところがやはり大切なんです。イエス様は私たちのこの歓迎ぶり、賛美をどのように受け止めておられるのか。ある人はこういう趣旨のことを言っていました。この時、主イエスはこの私たちをそこまで徹底的に信頼してくださっているんだ。不思議な言葉です。イエス様の方は 私たちはどうせ自分なんか、どうせあいつらなんかと冷ややかな目で見て見がちです。でもイエス様は私、この私たちを軽蔑するのではなくて、私たち以上にそこまで徹底的に信頼してくださっている。裏切りと言ってよいほどに心変わりすることが分かっていながら、そういう私たちを見下すのではない。そのご自分をそういう私たちに任せきってしまうまでに私たちを信頼してくださっている。その神の計り知れない信頼の心がここでイエス様において表されている。私たちの信仰の姿、まあ、冷静に見れば何とも厚かましい、ずうずうしいところがあると言わざるを得ないですよね。本当にこの民衆と同じです。今日はもっともらしいことを言っていながらすぐに心を変えてしまう、そういう弱さを持っている。いや、弱さというよりも醜さを持っています。そして私たちはそういう自分を裁くし、そういう人々を裁きがちです。しかし主はそういう私たちを拒否されない。こいつらは使い物にならないと、見捨てることをなさらない。いや、それどころか、その私たちを受け入れるために喜んで入ってきてくださる、訪れてきてくださる。しかもこういう人々を上から見下ろして威圧するような馬に乗って入ってくるのではなく、あえてロバの子を見つけ、群衆の中に紛れてしまうような小さな姿を持って私たちの中に入ってこられます。まあ、はじめにこの光景は、王様が町の中に入ってくる、凱旋してくる時の様子だと申しましたけれども、まあ、映画なんかで見たこともあると思いますが、そういう時にその王が乗っている動物は必ず馬です。人々の上に、何て言うんでしょうかね、こう、まあ、さっそうとしているのが誰の目にも明らか、集まっている群衆の誰からも見えるようなさっそうとした姿で入ってくる。しかも人々を威圧するように、私こそがお前たちの王だぞと、お前たちは逆らうなと、人々を威圧するように入ってくる。それが普通です。しかしイエスはそうではなくて、自分の足が地面についてしまうのではないかと思われるくらいに小さなロバの子に乗って私たちの中に入ってくる。人から見れば滑稽な姿でさえあります。でもそれはすぐに心を変えてしまう私たちの滑稽さと同じなのです。イエス様は私たちの上にずぬけた優れた人間として入ってくるのではなくて、私たちと同じ低さの中に転ばに乗って、ロバの子に乗って入ってこられる。いや、最低の罪人としか言いようのない私たちのただ中に私たちと同じ罪人として入ってこられる。いや、ここには何よりもそんな私たちに対する父なる神様の愛の御心があります。そしてその御心、父なる神に従い尽くそうとするイエス様の信頼があります。繰り返しになりますけれども、神ご自身はそういう私たちを見捨てないのです。またかわいそうだから救ってやれと上から憐れるものでもないのです。私たちにどこまでも信頼を置いてくださる。あなた方は私が救ったものだ、どんな罪の中に陥ろうとも、この私が必ずあなたを立ち直らせる。 そうすれば、あなた方は必ず新しく生かされ、新しく作り変えられたものとして、神のもとに帰ってきて、神の恵みのもとに、新しい命を生きるものとなる、また共に、愛を持って生きるものとなる。どこまでも神はそのように私たちに希望を置いていてくださるのです。そしてその神の御心を実現するために、主ご自身は、イエス・キリストは、私たちと同じ人間となって、私たちのもとに来てくださいました。いや、それどころか、最も低い罪のただ中に下ってきてくださった。十字架において、ご自分を最も低い罪人の姿に置いてくださった。そのようにして、主はご自身をまず私たちの罪人の手に委ねきることまでされたのです。このようにして、私たちが神様の愛のもとに回復される。神様とも仲直りされて、和解されて、新しい恵みのうちにある命を生きるものとされた。神様が私たちをどこまでも信頼して追い求めてくださったからです。その私たちの誠の救い主、誠の王、平和の王として、この受難の季節、主イエスは私たちのもとに来てくださいます。十字架を通して私たちを新たな神の民として救い、回復する道を開いてくださった。そこに私たちを伴ってくださる。私たちはこの主イエスに示された神の計り知れない御心、私たちを信頼してくださる、愛するというだけではなくて、本当に私、それが愛だということなんですけれども、本当に私たちを信頼して、見捨てることなく、諦めることなく、見下すこともなく、憐れむこともなく、私たちを、ご自身の恵みの中に回復してくださる。その神様をいつも迎えることに私たちの信仰生活はかかってくるのです。そこに私たちの人生がかかっているのです。最後に、ヨハネによる福音書の12章の15節に記された御言葉、旧約聖書からの引用なんですけれども、その15節の御言葉を見て終わりたいと思います。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。私たちは恐れがあります。いや、恐れずにおれない。毎日を生きているのです。しかし、お前の王がおいでになる。私たちをあらゆる罪の汚れから救い出してください。あらゆる恐れから新しく回復してくださる誠の救い主として、誠の救い主がおいでになる。その声に応えて、私たちも恐れをかなぐり捨て、不安をかなぐり捨てて、いや、それをすべて主に委ねて、この真実な王を心を開いてお迎えしたいと思います。この方が毎日の生活の中で、私たちの心の内にまで来てくださり、 私たちを通してご自分の御業を実現してくださるように、私たちをこの方に明け渡していきたいと思います。そこに神が与えてくださる平和があり、本当の平安が始まっていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、この世にあって私たち自身の罪のゆえに、弱さのゆえに、私たちは痛みに満ち、悩みに満ち、また恐れに満ちている思いがいたします。しかしその私たちのもとに、むしろ私たちを本当に信頼するかのように、いや本当に信頼して、あなたご自身が御子イエス・キリストを送ってくださいました。御子イエス・キリストを通して私たちをあなたのものとして取り戻してくださいました。私たちは恐れなく、そのゆえに恐れなく、あなたを信頼して喜んで、あなたに私たち自身のすべてを委ねることができますことを感謝いたします。どうぞ私たちを通して、あなたが御業を成してくださいますように、私たちがあなたの恵みに預かるとともに、私たちを通してあなたの豊かな恵みの御業が明かしされ、分かち合われ、広がっていくことができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。